本日の聖書箇所はマタイ2章3節から12節です。司会者が朗読させていただきます。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って、彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝箱を開けて黄金、乳香、持ち役を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画63、異邦人による最初のクリスマス礼拝と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。今のシンガポールはですね、暑いながらも、心地の良い風が吹いているという快適な環境の中で礼拝を捧げておりますが、今朝北海道の東の方、最低気温マイナス21度と聞いてですね、震え上がりましたけれども、今ライブ配信で参加されている方は、寒いところの方、暑いところの方、ちょうどいいところの方、いろんな方がいらっしゃるのではないかなと思いますが、国を越えてこのイエス様をご一緒に礼拝できること、なんと嬉しいことかと思います。先週は加藤雄太郎神学生を通してルカ2章の1節から20節を通して、愛に生ける神様というメッセージをいただきました。世界で最初のクリスマス礼拝はイエス様が誕生した直後に行われた羊飼いたちによる礼拝であったということを先週学んだわけですけれども、あれがユダヤ人による最初の礼拝だったとするならば、今日の箇所は異邦人による最初のクリスマス礼拝と呼ぶことができるのではないかと思います。そしてこの二つの礼拝には時間差があるんですね。よくあるクリスマスカードのデザインとして、こちらに羊飼いがいて、こちらに東方の博士がいてというデザインがあります。デザインとしては美しい、皆さんの夢を壊したくないけれども、でも非現実的なデザインであると言わざるを得ません。両者の間には1年以上の隔たりがあったと思われますね。東方の博士、なんでやってきたんでしょうか。先週見た羊飼いたちが野宿をしていた時に、主の栄光が周りを巡り照らしたと書かれていた、あの光を見ていたのは羊飼いたちだけではなかったんですね。遥か彼方東の方にいるこの東方の博士と呼ばれている者たちも、その光を見たんです。彼らは天文学も学んでいた、また観測していた人たちだったようですね。ですので2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと言ってるわけです。 つまりあの羊飼いたちの周りを巡り照らした主の栄光を見て、わあ、ついに生まれたんだということで、いろいろ準備しまして遠路はるばるやってきたということですから、当然そこには時間差があったわけです。しかしなぜその東の方にいた人たちが不思議な輝きを見たときに、ユダヤ人の王の誕生だというふうに結びつけることができたんでしょうか。そもそも東の方ってどこでしょうか。まあよく人はね、聖書を自分に引き寄せて読みたがりますね。で、日本人がこれを見ると日本じゃないか、韓国人がこれを読むと韓国じゃないか、中国人がこれを読むと中国じゃないか、何でもかんでも自分に引き寄せて読みたがるものですけれども、その辺のことも今日しっかり学んでいきたいと思います。これまで私の人類救済計画旧約版をお聞きになった方はすぐにお分かりになると思いますが、この東方の博士たちがやってくるに際して、ダニエルの果たした役割は非常に大きいんだということについて以前お話ししました。ダニエルはまだ若い時に第一次バビロン捕囚、紀元前605年でしたね、その時にバビロンに連れて行かれた若者の一人でありましたけれども、彼とその友達はバビロンにいるいわゆる知者とか賢者とか言われる者たちの仲間入りをしたんですね。ところがこの知者賢者たちが丸ごと殺されそうになった時に、ダニエルが神様に祈ってこのネブカドネサル王に与えられた夢を解き明かしてあげたおかげで彼らは殺されずに済んだ。つまりバビロンにいた知者賢者たちと呼ばれる者たちの命の恩人となったのがこのダニエルであったわけです。あの時覇権国家となっていたバビロニア帝国ですが、それから70年近く経って539BC でしたね、あの時にあっけなくメドペルシャ帝国に滅ぼされてしまった、あの場面も私たちは一緒に見ましたけれども、そして新しい帝国になった後もダニエルは新たな王から高いポジションが与えられて重用されたということを学びましたね。そしてダニエル書の9章まで行きますと、そこには旧約最大の預言とも言われている70週の預言と呼ばれているものが出てきて、この預言はメシアが現れるタイミング、そのタイムテーブルを示している預言であるということ、ダニエルでさえよくわからんというところに天使ガブリエルが現れてダニエルに解説してくれたということが9章に書かれていました。そして今回登場するこの東の方からやってきた博士、賢者、知者と呼ばれる者たちは、あの昔のバビロニア帝国、またその後のペルシャ帝国にいた知者、賢者たちの末裔であろうということがわかります。あれから600年近く経っていますけども、ダニエルの残した影響力はものすごく大きかったですね。彼らは、ダニエルはアラム語で書いてくれましたから、彼らもそれを読むことができたわけですね。このダニエルの予言を学び研究し、このタイムテーブルからするとそろそろじゃないか、イスラエルの方をよく観察していようなんてやってたら、なんだこの星はと、今まで我々が見たことがない星だ、ああこれはきっとメシアが生まれた、ユダヤ人の王がお生まれになったんだ、どうする、みんな行くか行かないか、行こうということで、まあ位の高い人たちでしたからね、大変危険な旅ですから相当な準備をしてキャラバン隊を組んでやってきた。3人で来たというものではないと思います。3人で来るにはあまりにも危険すぎますからね、護衛の者たちもついたんじゃないかなと思いますけれども、ですから東方というのは、まあ、ダニエルがいたのがこのバビロン、その後のペルシャ帝国でスサというところもね、あのエステル記に出てきましたね、まあ、バビロンであれば今日のイラク、スサであれば今日のペルシャということですが、この辺から来た者たち、まあ、当時はね、 学者たちっていうのはオールマイティでしたから、今は専門分野が相当細分化されてますけども、昔はもうあらゆる分野を担当していたので、このように呼ばれていたのではないかなと思います。次にこの東方の博士がやってきた時期についてですが、一節を見ますと、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時と書かれています。ヘロデ王の時代ですね。私はイエス様を信じたのは高校2年生の2月、もう2年生が終わるという頃ですね。高校2年生で世界史やったかな。世界史の分厚い教科書をもらって中の方を開くとピピピピピッと伸びる形で年表が入ってまして、まあ、最近イエス様信じたばっかりですから、やっぱりその頃のことどうなってんのかなって見ると、ヘロデ王死亡 BC 4年って書いて、見ました皆さんあの年表、あれイエス様生まれたのが AD 元年じゃないの、 BC 4年にヘロデ王が死んでいるのに、そのヘロデ王が生きてる時にイエスキリストが生まれたってことは BC 4年よりもっと前じゃない、どうなってんだろうなんていうところから私の探求は始まったことを思い出しますけれども、ヘロデ王っていう人は紀元前37年にユダヤの王になって、まあ実は彼はユダヤの王になる資格がないんですね、ユダヤ人じゃないからね。でもローマにお願いしてユダヤの王にさせてもらったっていうのが BC 37年、そしてさっき言った年表に書かれていた BC 4年に死んでますから、33年間ユダヤ人の王として君臨していたその間にイエス・キリストは生まれたということが分かりますし、ってことは紀元前4年以前に生まれたのかと。しかもこのヘロデ大王、晩年は寒がりになってきましたんで、エルサレムって高いところにありますから冬寒いんです、底冷えするんです。ですから最後の1年は温暖なエリコに移り住んで、そこで死んだということになっておりますので、彼がエルサレムにいたのは BC 5年までということは、それよりも前にイエス様はお生まれになった。さらにその前にこの東方の博士があの不思議な光を見たというわけですから、まあ、それからもし1年経ってたとすれば早くても BC 6年ということになってくるわけですね。で、彼らは他にヒント何もありませんからね、とにかくユダヤ人の王として生まれたんだっていうことしか知らない。ユダヤ人の王として生まれるんならイスラエルの首都のエルサレムでしょうと考えるのは、推測するのは当然だろうと思います。そしてそこにある王宮に向かうのも当然だと思います。ところがそこに年老いたユダヤ人の王がもうすでにいるんで、あれユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますか。見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったということであります。まあ、これが3人だけやってきたっていうのだったらね、それほどびっくりしないんだけど、先ほど言ったようにキャラバン隊を組んで、なんかすごい豪華なキャラバン隊がエルサレムにやってきましたよっていうことで、なんだなんだっていう雰囲気になったんでしょうね。そしてこれを聞いてヘロデ王は動揺したわけですね。私というユダヤ人の王がいるのに、なんでユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかなんて言うのか、動揺した。なぜかっていうと、彼は自分で分かってたのね。彼はイドマヤ人ということでユダヤ人ではありませんから、もっと言えばダビデの子孫じゃありませんので、ユダヤの王になるためにはダビデの子孫でなければならないということについては何度かお話ししてきました。だから自分でも本来私は王になるものではないっていう思いがあったんでしょうね。まさに虎の意を狩る狐、ローマの意を狩る狐だから、いつ私はこの王座から追いやられるかもしれないという恐れ不安を持っていた。そういう恐れ不安を持っていたがゆえに、いろいろ凶暴なことをやらかした人間なんだなっていうふうに思いますね。凶暴なことをやらかす人間ってもともと凶暴なのかと思ったら、いや意外と恐れ不安に満たされている人たちが追い詰められて凶暴なことをするっていうことがあるんだなと思います。彼は動揺しました。エルサレム中の人々も同様に動揺しました。すいません、 ということで、なんでエルサレム中の人たちが動揺したかっていうと、そんなユダヤ人の王が生まれたらヘロで何やらかすかわからんぞと、いつもなんかとんでもないことやらかすけどもっていうことで彼らも恐れたわけですね。そしてヘロデ王はすぐに祭司長たち、立法学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのか、生まれることになっているのか、聖書ではどうなっておる、調べろ、まあ、この質問をしたこと自体がね、ヘロデはユダヤ人の王となる資格がないっていうことです。皆さんは分かりますか？キリストはどこで生まれることになっているか、クリスチャンとしてご存知ですか？これはね、ユダヤ人としてはイロハのイなんですよ。もうこの学者たちはパッと三箇所、五章、二節を開いて、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。預言者って誰？ミカっていう預言者ですね。ユダの地ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからであると書かれております。王様。そうか、ベツレヘムか。ベツレヘムといえばこのエルサレムから南たった10キロ遠くはないな、よしよしということですよ。で、驚くべきことはね、この学者たちが、キリスト生まれたんですか、あ、知らなかった、じゃあ私たちもお供して一緒に礼拝しましょうという人たちは誰もいなかったということであります。なんということでしょうか。あれ、ユダヤ人って神様早くメシアを送ってくださいって渇望してたんでなかったでしたっけ。もうこうやってローマの圧政で苦しむのはコリコリです、早く救い主を送ってくださいって待ち望んでいたと思っていたら、はい、生まれましたよって分かっても微動だにしない。この人たち真の信仰者じゃないんだね。だから聖書を知っているとか教会に行っているとかっていうことだけで真の信仰者かどうかっていうのは測れないんだな。知ってることと従うことは別問題なんだなと思いますね。皆さん、聖書学者と聞いてビビる必要はありませんよ。聖書学者と呼ばれる人たちの中にも自分の好きなように解釈している人たちがいるわけですからね。もしかしたら聖書学者と呼ばれている人たちの中にも救われていない人たちもいるかもしれません。それは驚くべきことではないっていうことは、こちらの学者さんたちを見ればよくわかることだと思います。まあ、先週の羊飼いといい、今週の東方の博士といい、神様は一体誰にメシアの誕生を知らせたのか、それはよく知っている者たちとかそういう基準で選んだんじゃないってことがよくわかりますよ。行動する者たちです。応答する者たちです。その人に語りかけたら無関心ではいられない人たちです。そういう人に神様はお示しになるんだなっていうことがわかります。そしてヘロデはこの博士たちを密かに呼んだんです。その星とやらいつ見たんだ、どれぐらい前、何年何ヶ月前に見たんだ。密かに呼んだっていうのは、周りの人がそれを見たら、ああヘロデ王、その子が今何歳何ヶ月ぐらいになっているということを知ることによってピンポイントで殺そうとしているな、今生まれたばかりのメシアを殺そうとしているなっていうことが他の人に知られてしまうから、密かに呼んでその時期を聞いたんです。博士の答え書いてません、書いてませんけれども、ここで得た情報をもとにしてヘロデは後でベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしろっていう命令を出しているところを見ると、私は博士の答えは2年前ですではないと思うんですね。仮に1年前ですって言ったとしても、そうか、じゃあ2歳まで殺すときは間違いないなみたいな、もう十分安全に十分確実にっていうのがヘロデの手法だって、ベツレヘムとその周辺まで広げてるわけですからね。そういう男なんですよね。そしてなんでこれを聞いたかっていうことをカモフラージュするために、行って幼子について詳しく調べ見つけたら知らせてもらいたい、 私もそこにいるってことが分かったら行って拝むから。どの口が言ってんだって思いますけどね。ここは彼の心の言葉はね、私も行って殺すからという意味ですね。それで分かりました。じゃあ帰り道もう一度エルサレムに寄って具体的にお知らせいたします。お世話になりました。じゃあ行ってまいりますということで、何も知らない東方の博士は南に向かったわけですよ。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、まあ、実際の星がね、移動するってのはこれ非常に危険な話ですが、要するに主の栄光ですよね。何を思い出しますか。旧約時代にイスラエルの民を昼は雲の柱が、夜は火の柱が導いた主の栄光、それが異邦人の博士たちのために現れて、こっちだよこっちだよっていうふうに、まあ残り10キロですけどね、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまったということであります。神様ご自身が神様を真剣に求める者たちを導いてくださったんだな。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。この喜び分かりますよね。わあ、神様ご自身が我々を導いてくださっているんだ。先週の羊飼いは救い主を探し当てるために天使から印をもらいました。布にくるまれて貝羽桶に寝かされている赤ちゃんがその子だよという印が与えられて、その印に従って探したらいたいたという話でしたけれども、今回は神様の栄光が彼らを導き、それから家に入る、はい、もはや馬小屋でも洞窟でもございません。時間の経過が分かりますね。なんたってヨセフ大工さんですからね、いつまでもそんなところに、はい、イエス様は貝羽桶にまだいましたというわけではなくて、家ですね。そしてその家に母マリアと共にいる幼子、新生児ではないんですよ。どれぐらいだろう、もう捕まり立ちできてたのかな、ハイハイはできてたよね、何か喋り始めてたかなとか、いろんなことを考えますが、幼子を見て、ああこの子だということでひれ伏して礼拝した。そして宝の箱をあげて黄金乳香を持つ役を贈り物として捧げたということです。これもよく彼らはね、どういう啓示が与えられて分かったのか不思議ですけども、黄金といえば本来王様に対するものですよ。乳香といえば本来神様に捧げる香なんですね。もつ薬といえばイエス様が死んだ時にもつ薬を塗って、まあ、腐敗臭を消すために墓に葬った、死者のためですよ。だからこの今目の前にいる幼子は王であり神であり死なれる方であるということを彼らは理解していたというのは驚くべきことであると思います。さあここまでに4種類の人々が登場しました。イエスを取り巻く4種類の人々。1人目はヘロデ大王ですね。ヘロデ大王っていうのは積極的にこの救い主を殺したいと思ったものですよ。積極的な意味で神に反逆しようとする者たちの象徴ですね。歴史を見ますと、いつの頃からか神は死んだと主張する哲学者たちもおりましたけども、そういうグループに属する者たち、これがヘロデ大王が象徴するもの。次に学者たち、知ってるけど無関心、神の御心は分かってるけども応答しようとしない、そういう人たち。3番目はヨセフとマリア、自分なりの人生設計があったにもかかわらず神様からこのイエスという方を委ねられた時に、はい分かりました、お言葉通りこの身になりますようにと言って自分の計画は横に置いて神の計画を優先した者たち、ヨセフとマリア。そしてもう一グループは博士たちですよね。あの600年近く前に イスラエルから捕虜としてやってきたこのダニエルを生み出したイスラエルの神こそ誠の神であると信じた。まあ、本来ユダヤ人の王を礼拝する者としては部外者だった者たちですけれども、このダニエルの証が600年経っても生き続けていたんだなと思いますね。私たちとっても親近感覚えませんか？本来私たちも部外者です。ユダヤ人の王を礼拝する者としては部外者の日本人でございますけれども、この博士たちと私たちとの共通点、それは誠の神を知りたい。私の生まれ育ったところではこういう神々を教えられたけれども、800万の神々を教えられたけれども、いやそうではない、この天地万物を作られた誠の神がおられるはずだ、私はその方を知らずして死にたくはないという探求心を持った、お互いはこの博士に通ずるものがあるのではないでしょうか。そして誠の神を知ることができるためだったら犠牲は厭わないと、今日も皆さんよくお越しくださいました。家にいながら、心地よいソファーに座りながら、ポテトチップスとコーラを片手にこの説教を聞くこともできたでしょうに、犠牲を厭わないでこの礼拝堂に来てくださって、本当にありがとうございます。まあ、この4種類の人たち見ますとね、私ってどれかな、まあ、積極的に神に反逆しようとは思わないけども、ちょっと無関心なところあったかなとかね、いやマリアやヨセフのように自分の計画は横に置いてでも神の計画が一番いいに決まってると、それを受け入れるものであるか、誠の神を探求したいという思いを持っているか、クリスマスっていうのはそれが問われる時だなと思います。そして12節で、彼らは本来ベツレヘムに行った後もう一回 北の10キロ行ったところにあるエルサレムに戻って、あの宮殿でヘロデに報告してから帰ろうと思ってたんだけれども、夢でヘロデのところには戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。救い主を真剣に求める者たちの人生に対して神様が責任を持って導いてくださる。先ほどの星が彼らを先導したというのと同じように、今度は夢を通して神様は彼らに語りかけてくださったんだということがわかります。まさに彼らは世界で最初にクリスマス礼拝を捧げた異邦人、その意味で私たちの大先輩で、もう一つの意味でね、私たち海外に住む日本人にとっての大先輩だなと思うのは、彼らも海外でイエス様に出会い、自分の国に帰ってって見たこと聞いたことを証しした者たち。皆さんも日本にあのままいたら信じられなかったかもしれない、そういうあなたを神様は海外へ導いてくださって、それはやがて日本に帰って証しをしてほしいという神様の願いがあったのではないでしょうか。一方、いつまでたっても博士たちが戻ってこない、くそー騙したなということで怒り狂っているヘロデ大王がエルサレムにいるわけです。もうこうなったらめんどくさい、ピンポイントでこの子ということはめんどくさい、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しだという命令を下したわけですね。明らかにこのヘロデの背後にサタンがいるということがわかります。旧約時代においては、なんとか救い主が生まれないように、救い主を生まれなくする一番手っ取り早い方法は何？ユダヤ人を全滅させることですよ。だからユダヤ人を全滅させよう全滅させようエステリキでもやりましたね。でもそれはうまくいかない。ついにイエス様生まれちゃった。次なるサタンの目標は何？このイエスが救いの御業を完成する前に殺してしまう、もう幼いうちに殺してしまうというのがサタンの目標となったわけですね。イエス様危うしであります。まあ、このヘロデ大王、後で見ましょうね、それはね。イエス様危うし、その時に彼らが帰って、博士たちが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れた。 ヨセフの場合ね、よく主の使いが夢に現れますね。マタイの一章もそうだったけど、今回も夢で現れた。立って幼子とその母とを連れてエジプトへ逃げよ。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。ここで殺されたら人類救済計画そこで終わってしまいますからね。逃げよということでヨセフは命令されるわけです。まあ先ほどね、このイエス様を受け入れたことによって人生設計随分変わったっていう話をしましたけども、本当に波乱万丈の人生になりました。逃げろって言われたって、私たち夫婦非常に貧しい夫婦で、エジプトに行く旅費もそこに滞在する費用もないんですけどと思ったでしょうね。何を使ったんですか。そうです、東方の博士が持ってきてくれた黄金乳香もつ薬、この高価な品々があったではありませんか。それを換金して彼らはその旅費と滞在費を捻出したのではないかと思いますね。まあ彼らは苦労は多かったんですけども、いつも神様が共におられるということを経験いたしました。そして再び天使が現れます。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。再び天使が夢でヨセフに現れたんですね。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っている者たちは死にました。ヘロデは死にました。どんなに威張り腐ってても、どんなに権力があっても、人は必ず死ぬんです。ヘロデっていう名前は聖書にも残り、私の高校時代の世界史の年表にも残り、そして彼の建てた建築物は今も残り、ヘロデってとんでもないやつだったけども建築の天才だってねと言われ、それが何ですか皆さん。それよりもっと大切なことは何ですか。死んだヘロデがどこに行ったかってことですよ。自分は名前も残した、建築も残した、でも自分が永遠に住むところについて考えずして、準備をせずして人生を終えることほど愚かなことはない。皆さんの人生の目標は何ですか。歴史に名前を残すことですか。皆さんの作ったものを後世にまで残すことですか。素晴らしいですね。ぜひ頑張ってください。それはそれでいいとしても、でもあなたが永遠をどこで住むのかっていうことについて考えないまま、決してあなたの人生を終わらせてはいけない。このことについて考えさせられます。だってヘロデどこ行ったんですか。彼は死ぬときね、さっきエリコで死んだって言ったけども、恐ろしいこと言ったんです。私が死んだら、捕らえてあるユダヤ人の尊敬されている者たち何人か捕らえて今入れてるから、彼らを殺せ。なんでそんなことするんですか。私が死んだらユダヤ人みんな喜ぶだろう。悲しませてやる。本当に悪魔的だよね。まあ、最近日本見てますとね、自分が死ぬのに一人でも多く巻き添えにして死にたいと思ってる人多いんだなっていうのを感じますね。何ですかあれは一体。本当に考えられないですね。まあ、ヘロデがそういうことを考えたのが悪魔的であったとするならば、本当に恐ろしいことが今起きているなということを考えないではいられないんですけれども、そしてヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入りました。まあおそらくヨセフはね、ベツレヘムに帰ってきたいと思ったと思います。僕らね、ナザレでヨセフとマリアが臨月でベツレヘムまで行ってイエス様生まれて人口登録を終えたらすぐ帰るのかなと思ってたら、意外と家建ててそこに住んでたっていうから、ヨセフはベツレヘムの方が居心地が良かったのかな。でそれはナザレに帰るとあの狭い社会ですから、あのイエスって誰の子だろうねというふうにイエス様にとって住みにくい地になると考えたのか、 だからできればナザレではなくこのままベツレヘムにいたいと思われたのかなと思います。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたのでそこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いた。さあヘロデ大王が死んだ後に彼の3人の息子たちにイスラエルは三分割されました。一人はアルケラオ、これがね一番凶暴なの、親父そっくり、これがユダヤ地方を支配している。そして北のガリラヤ地方は時々出てきますね、ヘロデっていう名前で出てくる、あれはヘロデ・アンティパスのことなんですね。でもう一人もっと北、それはヘロデ・ピリポという3人に分割されたんですけれども、まあこんなふうにですね、エジプトから帰ってきました、ベツレヘムに来ました、ところがこのユダヤ地方をアルケラオが支配している。うわー、あの人は凶暴だから見つけられたら殺されるかもしれないということで夢で警告を受けたのでガリラヤ地方のナザレに戻りましたということがここに書かれているわけです。もともといたところですからね、私たちは普通のことかなと思いますが、このナザレというのは旧約聖書に一度も名前が出てこない場所、寒村でございます。ここで何かが起きてもニュースにもならない、そういう場所なんですね。そこに戻りました。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったと書かれています。どこに書かれてるんですか？旧約聖書のどこに彼はナザレ人と呼ばれるっていう予言があるんですか？どこ探しても出てきません。え、なんで出てこないのにそう語られたことが。ポイントはね、預言者たちという複数形になってるんですね。つまりいろんな予言を総合すると、さっきも言ったように旧約聖書にナザレって言葉出てこないんだから、そもそも総合すると蔑まれた地域のものとなるという予言に集約されることができますという意味なんです。で、私たちはナザレって聞いてそれがいいんだか悪いんだかよく分かりませんけれども、でもイエス様の弟子になるナタナエルの言葉を聞くと、ああナザレって一般のユダヤ人からはそう見られていたんだということが分かるやり取りがヨハネの福音書1章46節に書かれている。そこでは先にイエス様の弟子になったピリポがついにメシア見つけたぜって喜んで友達のナタナエルに、おいお前も来いよ、ついにメシア見つけたぞ、ナザレのイエスだって言ったの。そしたら言われたナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかって言ったの。ナザレってそういう町だと思われた。あんなところから何か良いもの出ますかと蔑まれた地であった。彼はナザレ人と呼ばれるという予言というのは、この方はさすがメシアはこちらでお生まれになる、さすがメシアはこういうお方でしょうっていうのと対極にあるようなね、蔑まれるような町でお育ちになり蔑まれるような人生を歩みということ、それをナザレ人と呼ばれるという予言に集約しているのがマタイであります。ということでヨセフとマリアとしてはもともと住んでた町ナザレ、でもイエス様はベツレヘムで生まれて、そこで1年ちょっとかな、ベツレヘムにいて、それから逃げろって言ってエジプト行って、そして帰ってきていいよって帰ってきて、そしてナザレに行けてナザレに行ってるから今3歳ぐらいですかね、分かりませんけども。ということでイエス様にとっては初めての町、お父さんお母さんがもともと住んでいた町、しかもイエス様の人生の中で一番長い期間を過ごした町、3歳ぐらいから約30年間過ごした町、ところがそこでイエスはこういう幼少期を過ごしましたなんていう言葉は聖書の中に一言も出てこない。ナザレ、坂道が多い町なんですよ。突き落としの崖ってあったでしょ、それがねここなんですがね、ここから見てもね坂が多いです。まあ、ここに行きながらね 全然聖書に書いてないけど、ここで30年お育ちになったんだ、だから足腰強くなったんだなって僕は思いましたけどね。もう福音書見てるとね、弟子たちにちょっとリトリート行こうかって言ってね、じゃあピリポカイザリアとか、僕らねバスで行くんだけども40キロとかへっちゃらで歩くし、じゃあちょっとエルサレム行こうよとかね、イエス様すごい健脚なんですけどって思うんですが、それはこういうところでお育ちになったからなんだななんて思いました。まあ福音書の中でね、このナザレで暮らした記録はほとんどないので想像するしかないんですが、ここでイエス様は3歳ぐらいから成長し、両親のお手伝いをし、聖書を学び、友達と遊び、または先ほどヨセフが恐れたように友達からいじめられ、悲しい思いもしたんだろうな。書かれてはいないけども、想像力豊かにすると、ここでイエス様、神であられる方が人となられ、しかも子供となられ、いじめられ、ここでお育ちになったんだ。神様なんだから、きっと赤ちゃんの時から、私はメシアだって思いながらおむつ取り替えてもらってたのか。もしそうだとすれば 100% 人間になりましたっていうのは嘘になっちゃうよね。賛美歌の中でお泣きにならないイエス様っていう賛美歌があって、あれやめてほしいなと思いますよ。泣かない赤ちゃんって気持ち悪くないですか。イエス様は完璧に人になっただけでなく子供になった。私たちとの唯一の違いは何かというと、原罪がなかったということです。で、私たちは原罪がなければ人はどのように育つのかという事例を見たことがない。見たことありますか皆さん。子供が赤ちゃんの時はね、もうムクムクでね、これはもう罪のかけらもないだろうと思うんだけども、そのうちいろいろ出てきますよね。つまり人は原罪がなければ、こういう赤ちゃんからこう育って、こういう幼少期を経て、こういう少年時代を過ごすっていう事例を私たちは一度も見たことがないんだけれども、それを過ごされた唯一の事例はイエス様だということです。想像力豊かにしたいね。ルカ2章40節、幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあったと書かれている。で、私たちの一つの関心事は何かっていうとね、この方はいつご自分がメシアだという自覚を持たれたんだろうか。まあ先ほど言ったように、おむつ取り替えてもらいながら私はメシアだと思ってたら気持ち悪いって話したんだけども、じゃあ何歳ぐらいだったらそういうふうに思ってもいいのっていう疑問を皆さん持ちますか。そのヒントとなる出来事をルカだけが記してくれている。他の福音書はね、生まれたら一気に30歳になっちゃうんだけども、ルカだけが12歳の出来事を記してくれている。これ貴重ですね。さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。ナザレからですね。ユダヤ人の三大祭り、杉越の祭りと七州の祭りとカリオの祭りは、男子はエルサレムに登れと言われていたけども、まあ遠いですからね、年3回きついんです。それで徐々に、まあ年1回だけでも、1回だとすればどれ選ぶ、杉越の祭りで、これは男子たるものということですから、マリアは義務ではなかったけども、イエスの両親って書いてるから、マリアも毎年ヨセフと一緒に杉越の祭りにはエルサレムに行っていた人だったんだなということがわかります。で、その時にいつもイエス様は留守番してたんだけども、よし、イエス、今年一緒に行くか、はい、行きたいです、となったのが12歳だということなんです。12歳。皆さん、12歳の頃思い出してください。小6か中1か、あの頃、どうでした？まあ、ユダヤ人にとって12歳っていうのは、お父さんから職業訓練を受け始める年齢だそうですね。大工の子は大工になるんです。で、お父さんから手ほどきを受けて、それができるようになっていく。まさにそういう時。そして翌年は 13歳だからバルミツバの成人式が行われるという時に、お前も行くか、はい行きます、まあ、ヨセフは早めに死んだっていうことになっておりますけども、少なくともイエス様が12歳の時までは生きていたということが分かります。そして祭りの期間をエルサレムで過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかず、なんだこの家族って、自分の子供がいないのに気づかない親っているのかいって思うんですが、まあ、先ほどの地図見てお分かりの通り 4,5 日かかる道ですからね。これは杉越の祭りということで、まあ、ガリラヤ方面からグループ作ってね、こう行ったわけですよ。でそうするとね、グループ作って行動すると、子供は子供でワイワイやりながらね、大人は大人でやってね、ああそしてあそこにイエスいるから大丈夫だなっていうような感覚で帰ってくる。だからイエスはあの子供のワイワイやってる中にいるだろうっていう気持ちで来たんですよ。それに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。さあエルサレムからガリラヤに帰る際の一日の道のり、エルサレムを朝出て最初の宿泊地といえば、まず間違いなくエリコですね。あそこで一泊してそこから北上するんですよ。でエリコに来て、じゃあ宿泊しよう、テント張ろうか、イエスそろそろ帰ってきなさい、イエスあれあれイエスいない、あの最初からいませんでしたよ、いなかったのということで青くなったんですよ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。ですから1日目は朝エルサレムから出てエリコに夕方着いていないということが分かったけども、もう暗いからとにかく寝て、朝明るくなってから急いでエルサレムに戻った、これ2日目ね。そして3日目ですよ。エルサレムに着いたらまた暗くなってるからとにかく寝て、そして明るくなってからイエスイエスどこだということで、まあ自分たちが行ったところをね探し回ったら、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。宮、神殿であります。ヘロデが拡張工事をしたあの神殿、そこにいて教師たちの真ん中に座ってその話を聞いたり、これはどうなんですかって質問したりして、この子何者だ、よく聖書を知っておるな。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚嘆したわけですよ。ということで、いた、ここにいたよイエス、3日間どこに寝泊まりしてここにいたんだということでね、まあ親とすればね、いたという安堵感よりも何やってんのって言いたくなりますよ。これはね絶対ね、両親は彼を見て驚き、母は特に母ですよ、こういう時はね。もうお父さんも言いたくなるけどね、お母さんの方がねもう何やってんのって言いたくなるよね。どうしてこんなことをしたのですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探したのです。まあマリアはね一瞬ね、このイエスが反抗的であるかのように思って怒った。これね、マリアがねすっごくこう優しくてね、そういうマリア像を描いてる人はイエスどうしてそんなことしたのとかっていうのを描いてるかもしれませんが、皆さん11種マザーってのは怖いんですよ。これね、ユダヤ人のお母ちゃんっていうのはね怒ったら怖いからね、何やってんのってきっと言ったんだろうと思います。そしたらイエス様なんて答えたか、するとイエスはキョトンとしてとは書いてないけど両親に言われた、どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存知なかったのですかって言ったわけ。これショック受けたのヨセフだよね。自分の父の家って、お前よ、ナザレだろお前の父の家はって言いたくなっただろうけども、ここで少なくともイエス様は明らかに、私は父なる神の子であって、私の父の家は神殿であるという意識を少なくとも遅くとも12歳の時には持っていた。ヨセフにとっては衝撃的な言葉だったけれども、そして12歳、ヨセフからは大工の手ほどきを受け始めた年齢ではあったけれども、イエス様は父なる神様からやがてメシアとして出現する時のための訓練を受け始めていたんだということがここからわかるわけです。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できない、何言ってんだこの子っていうことでね 分かんなかった。ちょっと待って、マリアだって処女で産んだんでしょ、天使ガブリエルに言われたんでしょ、ヨセフだってガブリエルが現れて夢の中で現れた言ったんでしょ、それ以降もういろいろ不思議なことがあったじゃない。でもおそらくね、3歳ぐらいでナザレに行ってからああいう奇跡的な出来事って全然なくって、ごく普通の少年として成長していったから、もう10年も前のことは忘れてしまって、あたかもごく普通の子供であるかのように接していたから理解できなかったんじゃないかな。逆に言えば、神童と言われるイエスがナザレの町にいましたとかっていうんじゃなくてね、普通の子供だったんだなっていうイメージが私たちは予想できるんじゃないかなと思います。さっきのイエス様の行動が決して親に対する反抗的な態度でなかったっていうことを知らせるために、ルカはそれからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。仕えますよ、イエス様は。だからあれは決して両親に対する反抗的な態度ではなかった。でそのことを母はこれらのことを皆心に留めておいた。これマリアの特徴ね。マリアさんってね、わからないことがあってもね、もうわからんとかって言わないでね、心に留めておくの。まあ、先週の説教の中でね、ルカの2章19節、しかしマリアは羊飼いたちが言ったことね、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。いいねこれ。皆さん、わからんことあったらね、すぐ結論出そうとしないで、思い巡らしてね、しばらく心の中に留めておく。そうすると時に至って、なるほどこういうことだったかってわかる時が来ると思います。そしてイエスは神と人とに慈しまれ愛され、知恵が増し加わり背丈も伸びていった。現在がない状態で始まったのはアダムもエバもそうだったけども、途中で罪が入っちゃった。イエス様は現在がない状態で始まって、最後まで罪を犯さないでその人生を全うされた。現在がなければ子供ってこういうふうに育つんだっていう唯一の事例がイエス様でございます。ということで、これ貴重な記録ですよ。来週も30歳ですから、イエス様、ね、ということで交渉街に入るんですが、その間にヨセフは死に、そしてイエス様の後にヨセフとマリアの関係を通して息子4人娘最低2人生まれてますから、ヨセフ亡き後はイエス様が一家の大黒柱となって働いて、この家族を支えていったっていう、そういうイエス様の姿を私たちは思い描くことができるのではないか。それを考えるときに、ピリピ2章を読まずにはいられない。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで。なんで人になったの？人にならないと死ねないからです。死ねないと救いの御業を成し得ない。だから死にまで従われたんだけども、しかも十字架の死にまで従われた。私たちと同じ人間になられたけれども、最後まで罪なきお方として全うしてくださったんだ。もう一箇所読んで終わります。ヘブル4の15、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから皆さんね、いくら神様優しいとは言っても、私のこの辛さは分からんでしょうとは言えません。神様、心地いい天国から見てね、おい頑張れって応援してくれるかもしれないけども、私のこの辛さは分からないでしょうと言ってはいけません。イエス様はあなたのその辛さも通られた。あなただけじゃない、子供には子供のね、大変さってものがあるんです。私たちも忘れてるけどね、子供の大変さもイエス様は全部経験している。いや、胎児としてのね、大変さだってイエス様は経験している。 じゃあ唯一の違いは、罪は犯しませんでしたが、もしイエス様が私たちを救うためだけであるならば、大人になってきてね、まあ、それでも大変ですけども、十字架でお亡くなりになったらいいことですよ。それをわざわざね、胎児から始めて、生まれる時ってのは赤ちゃんも苦しいんですよ。それも経験されて、そして飼い葉桶に寝かされて、そしてしばらくしたらヘロデに殺されそうになって、エジプトに逃げて戻ってきたらここじゃダメだってことでナザレに行って、そしてあの狭い社会でいろいろ後ろ指刺されながらいじめられたりして、そういう苦しみも全部通られたのは何のため？私たちの弱さに同情できない方ではない。これが私たちが信じているイエス様の素晴らしさであります。私たちの苦しみを理解し同情してくださる方として子供時代を過ごされた方、これほどの犠牲を払って私たちの救い主になってくださったイエス様が分かったときに、私たちは東方の博士のようにこの方にひざまずき礼拝せずにいられますでしょうか。このことを知らされてあの律法学者たちのように無関心でいられましょうか。今日ご一緒にこのイエス様を心から礼拝するものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、この方は神であられたのであられたのに、神であることを捨てられないとは考えないで低い低いところにまで下ってこられ、聖書には書かれていませんが間違いなく30年間あの厳しい場所で2本の足でナザレの町を歩き回り、さまざまな苦しみ、辛さ、悲しみを経験されました。お父さんを失うという悲しみも経験されました。であるがゆえに、今私たちがどのようなところを通っていようとも、あなたの辛さ、わかりますよとおっしゃってくださる方ですから、心から感謝いたします。天のお父様、イエス様がここまで私たちに近づいてくださったのですから、私たちもイエス様に近づき、この方にふさわしい礼拝を捧げつつ、これからの人生を歩んでいくことができるように導いてくださいますように心からお願いをいたします。今神の家族が一つとなってイエス様の前にひれ伏します。私たちの礼拝をお受け取りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。